それでは今日はローマ人への手紙一章の8節から15節までお読みしたいと思います。ローマ人への手紙一章8節。まず第一に、あなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりも、あなた方の間にいて、あなた方と私との間のとの互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい、私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、返さなければならない負債を負っています。ですから、私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。皆さんはクリスチャンのお友達をたくさん持っていらっしゃるでしょうか。ちょっと考えていただきたいんです。ご自分はクリスチャンのお友達をたくさん持っているだろうか。同じ教会で近くにいつも一緒にいるクリスチャンのお友達いらっしゃると思うんです。でも、ほとんど今はもう会うこともなく、遠くにいるクリスチャンたち、今は離れていて、まあ手紙あるいは電話メールなどで交流はありますが、あんまり離れていて、お会いすることのないクリスチャンたちという仲間もおられるのではないかと思います。そういう世界中に広がっているクリスチャン、すぐは会えない遠く離れているクリスチャンたちにどんな思いを持っていたらいいんだろうかということを今日は考えていただきたいと思うんです。自分が今言っているごく近い数人の仲間しかクリスチャンがいない、いやそういうクリスチャンもいないっていう人もいるかもしれないけれども、まあそれはちょっと寂しいと思うんですよね。せっかくクリスチャンになって世界中に同じようにクリスチャンの友達がいる、たくさんいるっていう信仰生活を送った方が私は幸せなんじゃないかなと思うんです。私が行っていた教会はですね、どうも考えが狭い教会でありまして、初めに行った教会はですね、本当の教会は今このうちの教会だけだみたいなですね感じがありまして、私も高校時代その教会に行ってですね、中野に集まっている30人か40人のこのちっちゃなグループだけが本当の教会でですね、世界にはそんなはずはないのに自分たちだけが本当の教会だなんて思っているのはやっぱり変だよねって心では思っていましたが、ただですね、その人たちを見ていると結構真面目にそう考えてまして、 私たちの教会はね、明治以来の霊的な素晴らしい伝統の中に建てられた清い神様に喜ばれる教会ですと言ってですね、明治時代に伝道された秋山義五郎っていうですね、その先生の話がすぐに出てくるというですね、そういう教会でありましたので、私も行っている時はそう思っていましたけれども、ちょっとそれは違うだろうなと思いながらもですね、生活をしていたかと思います。そしてこうやって信仰生活をもう50年以上でして、で、いろんな世界に行くこともあり、見ることもあり、そしてお友達もたくさん出てくるとですね、本当に世界中に神様の民は散らばってるんだ、数にして何人になるか分かりませんが、私はクリスチャンの人口一般に18億とか17億とか19億と言われます。72億の人口のうちですね、20億人足らずというのは3分の1以下ですから、多くはありませんけれども、でも3分の1近くの人が、あるいは4分の1、ぐらいの人がですね、神の民としているんだ、4人に1人はクリスチャンなんだと思うことはとても大きな励ましになると思います。そしてこの宇宙や地球を管理せよなんて、もし神様が本当におっしゃってるんなら、4分の1のクリスチャンがみんなで頑張ってもですね、やっぱりまだ大変ですよね。地球や宇宙の管理も大変だけど、人間社会の事柄でもいろんな出くわしている問題、国と国もありますし、自然の公害もありますし、お隣のとのいさかいもあれば、いやいや家族の中の次から次へと起こってくる問題もありまして、とにかく私たちが神様からこの地球を、この宇宙を、この自分自身を管理しなさいって言われたらですね、4分の1のクリスチャンではとっても間に合わないというような感じがします。誰でも彼でもいいから、クリスチャンの仲間に入れて、そして考えていかないとやっぱりダメだよねっていう気持ちがしておりまして、私と私の教会だけが正当的ないい教会だなって思ってはいけないんだろうなというのが率直な気持ちです。神様の働き人も教会もいろいろあっていいんだよねっていうのが率直な気持ちです。そういう世界中に散らばっている今すぐにお会いすることのできない人々に対して、私たちはどんな考えを持って、どんな気持ちや信仰を持って生きていったらいいのかなということを今日は考えていただきたいんです。パウロはここで、実は遠いローマのクリスチャンたちに向かって手紙を書いているんですが、その遠いローマにいるクリスチャンに対してどんな思いを持っていたのかということを見ることを通して、私たち自身が遠く離れているクリスチャンにどう考えたらいいんだろうかということのヒントを得たいのでございます。全ての道はローマに通ずという言葉がありますように、世界の中心はローマ人、ローマの社会にとっては、ローマが中心であったんです。でも皆さん、人というのは、どこが地球の中心、宇宙の中心だと考えるか、よく考えていただけるといいと思います。実はですね、 ユダヤ人にとってはローマっていうのは地の果てだったんです。あの使徒の働き一章八節にですね、あのエルサレムから始まってサマリア、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまでって書いてあるでしょう。あの地の果てってどこだったのかなと、日本も含めれているのかなってこう思うかもしれませんけど、まあ、当時の表現の仕方ですが、地の果てというのはこれは実はローマであった。もちろんローマということが念頭に置かれながら、一番遠いところ地球の果てと思ったわけですね。日本で世界地図を買いますと、日本はどこに映っているでしょうか。もし本屋さんに行って世界地図、求めるとですね、日本はどこに出てくるでしょうか。ここにですね、私のここにもですね、世界地図があります。日本はどこに出てくるかお分かりになるでしょうか。本当に真ん中に出てきます。で、私はですね、アメリカに行った時にアメリカの地図が全然世界地図が違うことを気がつきました。いや、違うのではなくて、真ん中にあるのがアメリカだったということですね。だからこの真ん中にアメリカがあると、まさに日本は極東っていう言い方しますよね。極東って東の果てですよね。確かにアメリカから見ると極東というのは日本であり、西洋というのはですね、やっぱり、まあ、日本から見ても西洋って西にあるんですけども、でとにかくこの西洋という言葉があるのは、そうすると実は日本から見て東、日本から見て西という言葉を使います。でも東洋とか西洋っていう、東洋っていう言葉を使うと、太平洋とかインド洋、それの東なのか、それとも何なのか、こういうふうにこう考えていくと、なかなかこう一貫して出てこないのは、これは世界でいつも自分が中心であると考えるからなんですね。そして自分から遠いところほど世界の果てと考えます。でも地球は丸いんだから、本当は世界の果てって自分の背中だっていう人もいますね。自分が前を向いていて、世界の果てってどこなのかなって、ずっとどんどんどんどんどんどん進んでいったら、いつの間にか自分の背中に来てしまったと。だから世界の果てというか、自分にとっての果ては自分の背中であると、こういう言い方もできるような、宇宙は地球は丸いからという問題が起こりますよね。まっすぐ飛んでったら宇宙ロケットじゃないんだけれども、ずっと遠くまで行っちゃうけれども、やっぱり地球をどんどん進んでいったら後ろに来る。で、私は自分を中心に考えるというのは、これは人間にとって自然なことなのでいいんだと思うんです。ただ自分を中心に考えるんだけど、自分よりも遠くにいる人たちのことを忘れてはいけない。で、特にですね、距離的に遠いということもそうなんですけども、私は遠いという言葉の中には実際の距離で遠いということもありますが、信仰的にというか、心においてというか、遠い人たちがいると思うんですけど、いかがでしょうか。例えば同じ相模原にいるクリスチャンであっても、近い教会、遠い教会ってあるんですね。信仰が近いととっても クリスチャンたちの距離が縮まってるんです。遠いととっても離れています。例えば私たちにとって私が所属している日本バプテスト教会連合という教派の教会はとっても近く感じているわけです。磯野にある教会とか淵野にある教会とか、とっても近く感じるわけです。ところが結構近くにはあるんだけども、日本キリスト教団の教会とかそういう教会になると、そうするとそんなに近い感じを持ってない、距離がありますね。あるいはカトリック教会、かなり遠くの方の遠くの方に距離もあるということもあるんですが、でもその距離だけではなくて関係も遠いということが起こります。だから信仰者にとって距離というのは実際の距離というものもありますが、信仰的な違いというものが距離感を生み出すということもあります。これもまた私は自然なことなんだということを知っていただきたいんです。やっぱり似ているもの、普段交流があるもの、同じようなルーツを持っている者たちが自然近い気持ちを持っている、当たり前のことで、それは許されるというか大事なことだというふうに思います。だって皆さんにとって家族ってやっぱり一番大事でしょ。家族よりも他の人が大事ですっていう人はいるかもしれないけども、それは普通ないわけですよね。やっぱり家族は大事なんです。親戚は大事なんです。あるいは似ている人たち、お友達、大事なんです。遠い親戚より近くの友達っていうのはですね、確かにそれもあるわけです。そのように世界中に散らばっている、距離的にも信仰的にも違っているクリスチャンに、どんなふうに考えて生きるのが信仰者としていいんだろうか、これを取り組んでいただきたいと思うんです。パウロはここで4つの事柄を模範として言っていると思います。一つは、9節ご覧いただきますと、私が御子の福音を述べ伝えつつ霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。ごめんなさい、第1番目8節ですが、まず第一にあなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に伝えられているからです。私は御子の福音を述べ伝えつつ霊をもって仕えている神が明かしてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時をなく、いつも祈りの旅ごとに覚えているというふうに書いてあります。遠くに離れている人々にどんなふうにするのが一番いいのか、私は祈りに覚えることなんだというふうに思います。すぐに会えない、距離があるよね、あるいは関係が薄い、だからどうしても疎遠になってしまう。でもクリスチャンには素晴らしい離れた人々にとの交流の道がある、それが祈りだっていうことなんです。皆さんは自分の祈りがどうでしょうかね。どれぐらい広いか考えていただきたいと思うんです。ほとんどの方は自分の食事の時のお祈りしかしてないっていう方がいたらですね、本当に自分のお腹しか祈りのテーマがないっていう感じになってしまいますよね。 まあ食事のお祈りはするとしても、朝あるいは夜あるいは昼間、いつでもいいんですが、自分は祈りの範囲はどこぐらいまであるんでしょうかね。自分の教会の人、特に困っていたり問題があったり、そういう人にために祈る、そこぐらいはきっとあると思うんですよね。先日もある集会行ったら、祈りの課題っていうことを分かち合っていました。それは近い友達ですよね。普段教会違っても祈りの課題を分け合っている。祈るっていうことによってたくさんの交流が進められてますよね。また祈ってもらってる、そのありがたみというか、祈っていただいてるからねっていう、その恵みっていうのを皆さんは味わっているでしょうか。私も時々感じますが、自分がですね、健康が支えられていたり、まあ事故にも遭わないとは言いませんけども、あまり大きな事故を遭うこともなく、あるいはあったとしてもですね、守られていたり、それから必要なものが備えられていたり、で私牧師をしていてですね、幸せだなっていうふうに思うわけなんです。牧師ぐらい幸せな仕事はないだろうなと思います。中にはね、牧師さん苦労して大変だって言うんだけども、まあ、苦労はないとは思いませんけども、辞めたくなっちゃうとかね、バーンアウトするとかっていう話聞くと、私一回もそんなこと思ったことないよねとか思うんですね。そうすると、なんか自分が恵まれてるんだな、自分の力でやってるんだな、自分は幸運なんだとかね、あるいは自分の力が、能力がそうさせてるんだみたいな、こう感じに陥るというより、本当に考えた時にそうじゃないことは分かりますが、あんまり意識しないとそういう感覚で生きてしまっている自分があるんですね。でも、教会の方々随分本当は祈ってくださってるよねと、で祈られているんだと思って、その祈りに感謝する。恥ずかしいんですが、それは年とともにそういうふうにだんだんなってきたというのが正直な告白です。やっぱり若い時の方がもしかしたら祈ってもらう量は多かったかもしれない。でもあまりそれに気づくことなくですね、だんだんだんだん、自分が祈られているから今いるんだっていう気持ちになっていくようになりました。またですね、祈りの大切さ、ある時学んで影響を受けて祈ろうと思って随分祈ったことがあります。でも本当にこう自然に自分が祈っている祈りというのは、やっぱり時とともにだんだん自然に多くの人たちのために祈るようになってきたかなと思います。思い出したら祈りなさいっていう言葉があるんですね。よくある人のことを思ったら祈りなさい、それはとっても素晴らしい方法だと思います。いろんな時にね、いろんな方々を思い出すと思うんです。会ってお別れする時にお祈りするっていうのもいいと思います。内村鑑三の本の文章の中にですね、お祈りしますねって約束してもお祈りをしないクリスチャンが多いから、だからお祈りしますねって言って別れた時すぐお祈りしなさいと、そしたら少なくとも1回はね、その務めを果たしたからって笑い話のように書いてくださっていますが、私それもいいんじゃないかと思うんです。やっぱりお祈りしてるからって言って、やっぱり思い出しますよね。そしたらお祈りしていく、ちょっとお祈りする、それはとっても素晴らしいと思います。パウロはローマの人たちのためにですね、祈りの旅ごとに 覚えていたんです。彼らの信仰が全世界に広められているって彼らの働きのことを覚えていたんです。私は遠くに離れている人々のためにまずできること、それは祈りだっていうことです。サガベアルのカトリック教会の先生、私は時々ですけれども一生懸命お祈りします。ローマ法王が新しく選ばれた、その時教会の中でもお祈りしました。それは遠い世界ですよね。信仰的に距離があるわけです。でもやっぱり私たちの祈りであり教会の祈りであると、思い出すごとに祈ったらいいということです。よくエキュメニズムって言いますけど、教会一致運動、教会一致してない、教会の一致どうやったらいいんだろうか、最後につまずくのは生産式論争ですよね、なんていう話で終わって帰ってしまう、そういうことがありました。でもそれはとっても情けない、違うエキュメニズムに対して、教会一致運動に対して違う感覚だと思います。私たちはもう一つなんです。だから祈りの交わりができる、一緒に祈れる。相模原の聖書学校で一番熱心に学びに来てくださるのはカトリックの信徒の方々だったんです。一番っていうと皆さんに叱られますので、教会の上に叱られますので、気をつけなきゃいけませんが、私たちと同じように本当に一生懸命ですね、鉛筆を取って、私たちの教会ではこういうことを学べないので相模原の聖書学校を楽しみに来ていますって言われてですね、私は本当に素晴らしいなと思いました。これが私たちの祈りの中に覚えるエキュメニズムっていうことなんです。では祈っているというパウロは次にどうしたんでしょうか。10節の終わりにですね、何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。ここにですね、2番目に、私は遠く離れているクリスチャンたちと会うっていうこと、祈りに覚えるだけじゃなくて会おうという気持ちを強く持つことが自然なことなんだっていうことを知っていただきたいです。会おうと思う。13節にですね、兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたいってありますよね。ここに兄弟たちっていう言葉があるんです。先週私は NT ライトという人の新約聖書をご紹介しましたが、その翻訳ではですね、この兄弟たちっていうところはですね、マイファミリーってこう訳してるんですね。我が家族よ。でですね、新約聖書で兄弟っていう言葉を使った時には家族っていうニュアンスなんだっていうことを NT ライトは訴えたかったわけです。で、僕たちが兄弟っていう言葉を使う時ですね、どうでしょうかね。クリスチャン用語でお互いのクリスチャンを兄弟と呼びますよね。で、多くの人勘違いしますよね。ある時伝道会がありました。司会者が、では誰々姉妹にお証しをお願いしますって言ったらですね、でその姉妹がお証しを聞いて、でたまたまその晩家族に誘われて教会に行ってその伝道会に出た人が、家に帰ってですね、今日話したあの人と司会者のあの人は兄弟なのってこう聞いたというんですね。 で、いや違う、じゃあなんで兄弟って呼んだの、姉妹って呼んだの、いやこれはクリスチャンのねそういう呼び方なの、誰 だから誰々姉妹こういうふうに言うんだという話をした。で、それはもちろんその通りですよね。でも私は実はその言葉を、その会話をもっと逆手にとって、本当のところ兄弟姉妹ということを深く考え直すということがいいんじゃないだろうかと思うんです。兄弟たちよって言った時、我が家族よと言ったらですね、それは親子であり夫婦であり、あるいは孫であり両親であり、要するに何らかの血のつながりがある、一緒に生活をしている。特にですね、兄弟っていうことを言った時に、これは神の家族なんですよね。神を父と仰ぐ、それからですね、イエス・キリストを父と仰ぐというよりは、イエス・キリストはね長子なんですよ、長男なんですよ。そして私たちはまあ次男というかですね、弟分というか妹分というか、なんでキリストが長子で我々が弟妹なのかというとですね、これは聖書をよく読んでみると遺産相続に関係があるんですよ。つまりね、しもべ奴隷ではなくて子供なんだってパウロ時々言いますよね。神様のしもべではないんだ、しもべには遺産相続がないんだ、奴隷にはないんですよ、でも子供にあるんですよ、その子供なんですよってガラテヤ人への手紙はですね、神の子っていう言葉を使った時に、奴隷とは違うっていう対比で強調して言ってるところがあるんです。だから私は兄弟姉妹っていう言葉、神の家族って言ったことを言う時にですね、命を共有すると同時に相続財産を受け継ぐという、こういう二つのことがクリスチャンの中にあるので、あるのでファミリーと呼んでるんだということなんです。私と同じクリスチャンとはファミリーなんです。昔私はシンガポールの教会でこう知っていた時に、JCF っていう言葉をですね、いう言葉の意味というのをいろいろ聞いたり、学び合ったことがあります。海外で日本人のクリスチャンの教会はですね、結構 JCF というふうな、教会の名前をつけます。 JCF って何かって言ったら、ジャパニーズクリスチャンフェローシップっていうことなんです。ジャパニーズクリスチャンフェローシップ、JCF ですね。で、その上に大体地名をつけまして、シンガポールですと SJCF、 シンガポールジャパニーズクリスチャンフェローシップというわけですね。あるいはバンコクにある日本語の教会でしたら、バンコクジャパニーズクリスチャンフェローシップ、まあ、バンコクではそう言わないかもしれないけども、そんな教会で名ですね。香港 JCF、 H JCF とかですね、 KL クアラルンプール、 KL JCF とかですね、まあいろんな JCF という言葉をつけるときに上に地名をつけます。でよく議論したのはですね、そのシンガポール JCF の F の意味なんです。 F はフェローシップである、チャーチではない。例えば小堀さんなどはですね、もうそれの 強力な発言者でしてですね、 JCF は教会ではないんだ、フェロシップなんだ、こういうふうに言っていたことを思い出します。だから教会的にあんまり規則を作って、で同じことを学んで同じことを形にするっていうようなことは避けた方がいいんだ、裏を返せば私のやりたいこと言いたいことを認めてくれというのが小堀さんの、本音ではとろうと思いますけれども、それが生かされるのは JCF なんだということをよく議論していたことを覚えまして、 JCC になっちゃいけない、ジャパニーズクリスチャンチャーチになっちゃいけないということを言ってました。でも私はそういう議論を聞きながら、まあそれぞれ勝手なことを言ってますので、私もですね、いやそれは違うなと、 JCF の F はフェローシップじゃなくてファミリーなんだ、こう言ってるみんなが変な顔をしてですね、まあでもジャパニーズクリスチャンファミリーが神の国なんだ、だから家族に私たちは戻ってくるんだということを言ったんですね。 JCF の語源とか、それからですね、意図とか、そういうものがどういう意味か私今申し上げてるわけではありなくて、まあユーモアを込めて F はファミリーっていうふうに取った方が本当はいいんじゃないでしょうかというね、王のクライストチャーチじゃなくて王のクライストファミリーだ、だから王のファミリーというのが教会なんだ、つまり家族なんだ。前に申し上げたことがあると思いますけれど、シーカーズのこの礼拝に出た時ですね、一人の多分聖書を読むことになっていたあの若い女性の学生が礼拝に結構遅れてきたんです。で、まあ聖書を読むのに間に合わなかったか間に合ったかぐらい15分ぐらい遅れてきたんですね。でもう彼女も一生懸命入ってきて、そしてですね、まあ、遅れてごめんなさいってこう言ったんですね。そしたらその、まあ、司会をしてリードしていた中村先生って先生がお帰りなさいってこう言ったんですよ。お帰りなさいって、私はあっとしました。お帰りなさい、あ、これが実は礼拝で語られた言葉で非常に深い感銘を受けました。そう、ここに帰ってこようとしたんだ、帰ってきたんだと、まあ、ファミリーに帰ってきたと。でやっぱり家族だったらお帰りなさいって言うじゃないですか、すぐその後遅かったねみたいなね、なんかこう嫌味が続いちゃうから、だからですねファミリーが難しいんだけれども、でもお帰りなさいっていう言葉はファミリーですよね。つまりここが自分が出発するところであり、ここが帰ってくるところなんだということですね。さっきの小堀さんをまた例えれば、礼拝で一番大事なのは何か、何だと思いますかって皆さんに聞いてんですね、小堀さんから何か言うとですね、あ、説教じゃないっていうことを言いたいんだってことは分かるんですけども、説教じゃないんだ、礼拝の中で一番大事なのは何か、説教って言わないで、じゃあ聖餐式かなと私も思ってたら、違う、礼拝の一番大事な最後の祝祷だ、こう言われたんですね。でここから出てくんだ、これある意味でお帰りなさいっていうのと行ってらっしゃいっていうののそのファミリーを表してるのかなと思うんですね。これからやっぱり礼拝終わったら出てくんだ、だから本当はここがあるんだ、教会があるんだ、でもやっぱり世の中出てくるってこと重要なんだ、だから世の中働きに行き、やっぱり戦いに行くわけですよね。家族ってのはもうそこに帰ってくるところなんだ、で家族というのはやっぱり会いたいっていう思いがあるのが当然ですよね。やっぱり家族って会っているのが自然なことなんです、一緒にいることが自然なことなんです。私はやっぱり家族であるから祈りに覚えるっていうことはもちろん大事だけれども、やっぱり会いたいよねって思って ってくる人たちが教会なんであり兄弟なんだということの意味。パウロはやっぱりね、ローマの人に会いたかったんですよ。パウロはいろんなところにいるクリスチャンたちに会おうとして、実際に会うこともできたし、会う努力もしていた。みんなの人が許されるわけではありません。確かにある人たちにとっては手紙であり、ある人たちにとってはメールであり、ある人たちにとってはお電話かもしれない。でもやっぱり会いたい、仲間なんだっていうことを、やっぱり教会兄弟姉妹の間では持っていることが大事ですよね。もしも教会に来れない方々がいたら、こちらが訪ねていくということ、これは私は教会の自然な姿だと思うんです。なんか義務感でですね、そして、訪問2月に1回3月に1回しなければと思って、そしてやるのが、私は家族の姿ではないと思うんです。1年離れていても家族は家族なんです。でもいつでも心にかかり、そして何かあったら助けるんだと思って関わりを持っていこうとする。パウロはローマの教会に行きたい行きたいと何度も努力しているっていうことを知っていただきたいんです。私は遠く離れた人々に会いに行くっていうこと、それはクリスチャンとして素晴らしい特権なんだっていうことですね。第3番目、13節目で、兄弟たちぜひ知っておいてください、いただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたんですが、今なお妨げられている。その前の12節を見ると、何で行きたいのかというと、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。共に励ましを受けたい。先ほどの NT ライトの翻訳ではね、私たちはあなたから励まされたい、あなた方を励ましたいと訳しています。私はあなた方を励ましたいんだ、そしてあなた方によって励まされたいんだ。励まし合うっていうことはですね、これは相互の関係で起こることです。なんで会いたいのか、その目的は励まし合うことにある。会いたいんだけれど、3番目に私たちは考えていることは、会って励ましたいっていう、励ましたいっていうところ、また励ましを受けたいっていうことなんです。人を励ますときに自分も励まされることがわかるでしょうか。励まし合う関係っていうのはとっても大切なことです。なんで会うのか、文句を言うために行くっていうのは会いたくないですよね。批判されるっていうのも会いたくないと思います。ただ会って意味のない時間を過ごすんなら、私はやっぱり無駄だと思うんです。やっぱり励まされたいんだ、励ましたいんだ、信仰の励ましを互いに受け合うこと、与えること、これが遠く離れた人々と行えるっていうことだと思います。私も時々海外の教会の先生たちとか、まあ地方で牧会していらっしゃる先生方とか、なんで訪れるんですか、私は非常に単純で、やっぱり気になる、気になると同時にいつも感じることは、会うと自分が励ましを受けるっていうことなんです。励ますつもりで行くんだけど、やっぱり大きな励ましを受ける、そしたら生きる力になるじゃないでしょうか。 これが第3番目に大事なことです。励ますという言葉のね、消極的な意味は慰めるっていう言葉でもあると。慰めを与えるなら慰めがこちらに返ってきます。人は皆励ましをしている。一人で生きるように神様は決して作っておられないっていうことを知ってください。家族が必要だっていうことなんです。どんなに強い人も家族が必要なんです。それは教会の中で本当の意味で満たされていくっていう、それがパウロが教えてくる入れるところです。で、ここにありますように、励まされたいし励ましたいしということですね。で4番目最後に14節、私はギリシャ人にもイカリ人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたい。これは伝道であり福音の交わりであり、励まし励まされるっていうさらに奥深くにあるのは福音を伝える、あるいは福音を互いに味わい合うということにあります。励ましを受けるというのはもちろん顔を見て、そしていろんなああよかったと、ある面で人間的なね思いというのもたくさんあると思いますが、でも福音を伝え合うことによる交わり、福音を分かち合うことによる交わり、それが実なんだ。クリスチャンになる人々がたくさん増えてくることもそうでありますし、クリスチャンが福音の中でさらに強く生きていく、恵みにあふれて生かされていくように成長していく、それが福音を伝えるっていうことですね。伝道だけではなくて福音の中で人々が生きていくことを分かち合いたい、これがパウロが遠くに離れているローマのクリスチャンたちに思っていたことなんです。福音による交わりこそ神の家族のその交わりであり、そして働きであり、働きの実なんですね。働きなんです。これが教会の中で起こってくるっていうことを目指していきたいと思うんです。今日のお話をまとめたいと思いますが、私たちクリスチャンは世界中にクリスチャンの友達がいるはずです。実はそのクリスチャンの友達っていうのは本来家族なんです。御子イエスキリストを通して聖霊をいただいている、神の命をいただいている、永遠の命をいただいている、これは同じ命をもらってるっていうことなんです。どこの教派に所属しようが、どういう神学であろうが、同じ家族なんだ。ヤコバの証人の問題は、私たちは家族とは言えないっていうことが問題なんです。だから私たちはエホバの証人をキリストへ、本当の信仰に導きたいっていうことなんです。だからそこには交わりとか励ましとか分かち合いってのはないわけです。やっぱり真理に戻ってきてほしい、これがあるのみです。でも聖書のある神の家族は実は祈りの中に覚え合うことであり、一緒に会いたいっていう家族なのであり、慰められ慰め合う、励まされ励まし合う、そういう関係であり、そして福音を分かち合っていく、グッドニュースですね。グッドニュース、それはですね、このローマ人の手紙には良き知らせっていうことなんですけれども、これはですね、クリスチャンたちが持っている良き知らせもある。再び NT ライトはですね、グッドニュースという言葉を 神の御子のグッドニュースとあなた方のグッドニュースということと言っているんです。例えば8節にあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているっていう、ここに言い伝えられているのはグッドニュースっていう言葉を使ってるんですが、これはあなた方の信仰についてのグッドニュース、御子に関するグッドニュースが私たちクリスチャンの間におけるグッドニュースに変わってくるんだっていうのがですね、 NT ライトがここを翻訳した時の深い意図だと思います。遠くに離れている人々、それが良き知らせ、これは福音を、御子の福音を信じる時にその家族、その遠くにいる人々の知らせがグッドニュースになってくるんだ。だから励ましがあり働きがあるっていうことなんですね。そのことを覚えてクリスチャン生活を送っていきましょう。しばらく僕たちで思います。